笑う推し女。著者、夢の旧作。翻訳者、ガーネット。キキキ、ケケケ、キキキ。形容のできない奇妙な声が突然に聞こえてきたので、座敷中みなしんとなった。それはこの上もないめでたい座敷であった。天川家の奥座敷、十両と十二条続きの広間に、紋付き袴の大勢のお客が酒を飲んでワイワイ言っていた。奇妙な謡曲を歌う者、流行り節を歌い歌い、座ったまま踊り出している者、不安とか不吉とかいう影の微塵も差していない、純朴そのもののような田舎の人々の集まりであった。それが皆突然にしんとしてしまったのであった。なんじゃったろかい、今の声は。けだものじゃろか、鳥じゃろか、猿と人間と愛の子のような。春先にもずはなかんはずじゃが。みなその声の方向に顔を向けて耳を澄ました。二軒の床の間に探幽の親王様と松と竹の三福対、その前に新郎の当主天川住夫と新婦の初江、その右の下手に新郎の親代わりの村長夫婦、その向かい側には嫁女の実父で骨董品然と痩せこけた八木ひげの頓の洋白と、その後妻の太った老人。仲人役の郡医師会長栗野医学博士夫妻は、さすがにすっきりしたフロックコートに丸まげ門服で、西日のいっぱいに当たった縁側の障子の前に座っていた。そのほか村役場員、駐在所員、区長、消防頭、青年会長、同幹事といったような村でもやかましい老若が一ダースばかり下座に頑張って、所狭しと並んだ田舎料理を盛んにパクついては、氏神様から借りてきた権号一升一升権号入りの三組の大杯を回している。皆相当酔っているとは言うものの、まだほんの序の口と言ってもいい座敷であった。縁側の障子際に座っている仲人役の栗野博士夫妻は、最前からしきりに気をもんで新郎新婦に席を外させようとしていたが、田舎の風俗に慣れない新郎の住夫がもじもじしているくせになかなか立ちそうになかった。やっと立ち上がりそうな腰構えになると、またも杯を頂戴に来る者がいるので、またも尻を落ち着けなければならなかった。そうしてやっと杯が絶えた機会を見計らって本気に立ち上がろうとしたところへ、今一度前と違った奇怪な叫び声が聞こえたので、またもペタリと腰を下ろしたのであった。えべえべえべ、なんじゃい、あれおしやんの声じゃないかい。おしやんの否認が何かもらいに来とるんじゃろ。お玄関の方角じゃ。びっくりした。俺はまた生きた猿の皮を剥ぎ寄るのかと思うた。し、猿なんちこと言うなよ。そんな会話を打ち消すように末席から一人の巨漢が立ち上がってきた。なあ、花婿どん。いやさ、若先生、花嫁子はしっかりあんたに惚れてござるばい。そういううちに新郎の前へ一升入りの大杯を差し付けたのは、この村の助役で村一番の大酒飲みの黒山伝六郎であった。見るからに血色のいいハゲ頭の大入道で、住夫の膳の向こうに 大あぐらをかいたむしゃぶりは堂々たるものであったが、袴の腰板を尻の下に敷いているので、花嫁の初枝が気がつくと、真っ赤になって下を向いた。住男はうやうやしく大杯を押しいただいたが、連六郎がありあう熱燗を丸三本分逆さまにしたので、飲み悩んだらしく、舌に置いて口を拭いた。伝六郎は両肘を張って目を据えた。座敷中に響き渡るのてん声を出した。
なあ、若先生。いやさ、住男先生。惚れとるのは花嫁子ばかりじゃないばい。村中の娘が相対に惚れとる。俺でも惚れとる。なあ、この村で初めての学士様じゃもの。しかも優等の銀時計様ちゅうたら、日本にたった一人じゃもの。なあ、学問ばっかりじゃない。テニスとかペニスとかいうものは、学校でも一番のちゃんぽんとかちんぽんとかいうぐらいじゃげな。仲人の軍医師会長夫妻と、トンの老夫婦と、新郎新婦が、腹を抱えて笑い出した。下座の方の若い連中が、また続いて、大声でゲラゲラ笑い始めたので、伝六郎は、その方に入道首をねじ向けて、下なめずりをした。
何かい？何がおかしかい？俺の英語が何がおかしい？
まだまだ知っとるぞ、畜生。
なあ、トンの先生、そうじゃろがな。
男堀ちゅうたら、陶器活動のロイドよりも、もっともっとええ男じゃしな。番妻でも龍之介でも追いつかん。陶器及ばんちゅう言葉は、これから始まったげな。ええ、笑うな、笑うな。貴様たちは、陶器活動ちゅうものをば、見たことがあるか。あるねえが。この世間知らずの山猿どもが、キングコングの垂れかすどもが、
あははは、もうわかったわかった、もうやめてくれたまえ、伝六くん。腹の皮がよじれ切れる、あははは。は
おほほほ、おほほほほ。
まあ、そう言わっしゃるな、その杯をば、つーっとと一つ片付けさっしゃい。なあ、若先生。おら、いらんことは一つも言いよらん。皆に言うて聞かせよるとこじゃ。なあ、若先生は村でたった一人のお医者様じゃ。しかし、焦げな山の中のスカンピン村には過ぎた学士様じゃ。仙台の中博先生も、言うちゃすまんが、学校は出ちゃござらん漢方の先生じゃ。今度の医師会長のお世話で、林村のトンの先生のお嬢さん、しかも女学校おば一番で卒業させちゃったサイエンス。
え？何がおかしいか。
バカ。何？サイエン？サイエンがほんまちゅうのか。バカ。へげたれ。素の字がつくとつかぬだけの違いじゃないか。うぐいすとうぐい、かますとかま。
なに？大違いじゃ？
大違いじゃとも。サイエンスの方がサイエンよりもよっぽど上等じゃ。問題になるけ。上等の証拠にこれほどのべっぴんさんが日本中にあると思うか。なあ、医師会長さん。サイエンスちゅうのは、べっぴんさんのことだっしょ。西洋の小野の小町と言うてみたような。へえへえ、それ見ろ。俺の英語は本物じゃ。よう聞いとけ。ロイドちゅうのは、色男のことぞ。舶来の成平さんのことぞ。セルロイドと間違えるな。その日本の成平さんと、小野の小町と、この村で結婚さっしゃる。新式の病院を開業さっしゃる。
かげで村の者が一人残らず長生きする。なあ、これぐらいめでたいことはないな、医師会長さん。死んだ先生も喜んでござろう。伝六郎は床の間の上に並んでかかっている2枚の額を見上げた。古びた金縁の中に極めて下手な油絵の老夫婦の和服姿が干からびたままニコニコしていた。ああ、喜んでござる、喜んでござる。なあ、老先生、もう絵になってしもうてござるけんどなあ、老先生、あなた方ご夫婦はこの村の命の親様じゃった。40年この村にご奉公しとる私がよう知っとる。ご恩は忘れませんぞえ。決して決して忘れませんぞえ。なあ、せめて今1年と半年ばかり言い換えておきたかったな。今日という今日、この席へ座われさたかったな。若先生ご夫婦にはこの伝六がついとると言うて安心させたかったな。今までのご恩法人に。伝六郎の声が次第に上ずって涙声になってきた。満場、ただ伝六郎の一人舞台になってシーンと仕掛けているところへ、縁側の障子の西日の前に一人の小女の影帽子がちょこちょこと出てきてひざまずいた。障子を細めに透かして眩しい西日をのぞかせた。仲人の医師会長栗野博士がその障子の隙間にごま塩頭を寄せて小女のささやきを聞くと、2、3度軽くうなずいて立ち上がった。その後から博士夫人が続いて立ち上がると、見送りのつもりであろう新郎新婦が続いて立ち上がった。いや、よろしいと栗の博士が振り返って手を振った。新婦の母親のトンの老婦人もちょっと中腰になってお仕留めにかかったが、新夫婦が強いて行こうとするのを見たトンの老人がヤギひげをしごいて老婦人を押し止めた。小声でささやいた。ばあさん、止めるな、止めるな。もうええ、もうええ。立たしとけ、立たしとけ。焦げなしきの時には、見送りに立たぬものと昔からなっとるが、今の若い者は流儀が違うでの。心配せんでもええわい。床の間の前では、話の腰を折られて唖然となった伝六郎が新郎の残していった大杯に気がつくと、もったいない、おかんが冷めると言って両手で抱え上げながら顔を近づけてぐいぐいと一息に飲み始めたので、見ていた下座の連中がゲラゲラ笑い出した。